今日恵みをいただく御言葉は民数記の20章1節から13節までです。民数記の20章1節から13節。イスラエル人の全会衆が第1の月にツィンの荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが会衆のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争って言った。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだ時、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出してたので、会衆もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。アーメン。一言お祈りします。モーセとアロンが今日の箇所で約束の地に入れなくなってしまいました。一見するとどこがどう悪かったのか私たちには気づきにくいですけども、主をどうぞあなたが示してください。私たちはどう気をつけるべきなのか。約束の地、そこに入るために、天の御国に入るために何をすべきで何をしてはならぬのか。いかにモーセとアロンのようにどんなに素晴らしい事業を成し遂げたとしても、それでも約束の地に入れぬその決定的な要因は何か、主をどうか私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清めて、思いを整え、心を清め、あなたの身旨を余すところなく、たがえることなく伝え尽くすことができますように、イエスを整えてください。キ 聞く一人一人の耳を清めて開いて、あなたの命をたくさん豊かに正しく受け入れることができて、そして命をしっかりと実らせるに至りますように、これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この民数記の20章、この今日の場面によってですね、モーセとアロンがこの改宗を約束の地に導き入れることができない、その決定的な要因を作ってしまいました。この民数記の20章、この出来事がいつ起きたのか、それはですね、まずミリアムがこの第1の月にツインの荒野に着いたところで、ミリアムがそこで死んだとあります。そして20章の後半の方ではアロンが死んだ記述があります。アロンが死んでホル山に葬られたと記されておりますけれども、民数記の33章の38節の方を見ますと、アロンが死んだのは、エジプトの国を出てから40年目の第5月の1日であったと記されております。ですから、この民数記20章、ミリアムが死に、アロンが死んだのは、要するにエジプトの国を出て40年後ですから、石膏を使わして、ツインの荒野で、石膏たちを使わしたあの事件からもう38年の時が、過ぎているようです。民数記の13章の、21節のところが、その石膏を使わす場面なんですけども、13章21節の方を見ますと、そこで彼らは登っていき、ツインの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探ったと、石膏部隊はツインの荒野から使わされたんです。そして民数記20章の方、今日の箇所では第1の月にツインの荒野に着いたとありますので、ですから再びあの石膏を使わしたその地、38年を経てようやく再びここに戻ってきて、そしていよいよ再びですね、もう40年目が経ちましたので、これから再びその約束の地に入ろうとしている、そういう時期に差し掛かっている場面だと思われます。でそこにあってですね、また再び、ある事件といいますか、水がなかったんですね。改宗のために水がなかったんです。でそれで、再び、この改宗は集まってモーセとアロンに、逆らって、でそしてまたつぶやくんですね。私たちは、あの時死んでいればよかったのに、なんであなた方は、モーセとアロン、あなた方はこの集会を荒野に導いて、でそれをこんな悪いところに導いたのか言ってるんですけども、で、モーセとアロンはまたいつも通りですね、会見の天幕の入り口に行って、そして主にひれ伏しました。彼らは主のところに行って主にひれ伏しております。これは正しい行動ですね。今までの通りの彼らの行動です。これには問題はないんですけれども、そして主も、そのモーセとアロンに、告げておせられます。八節の方を見ますと、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ、あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す、あなたは彼らのために岩から水を出し会衆とその家畜に飲ませよ、とありますね。でここで主はですね、会衆に対しては何の怒りも発しておらず、会衆たちが水がない、それを、求めていることをあたかも、当然の、受けるべき分を、モーセとアロンに、その会衆のために水を、提供しなさいと、そういうふうに命じているだけの、ようですね。 人は水が必要であるということ、それは主もご存知です。確かに民はつぶやきました、争いました。でも主はそのことについては民の咎を一切責め立てず、むしろ水をあなた方が出してあげなさいと。でどのように出すか、それはまず杖を取れと言います。この杖は何の杖か、これはどうやら主のもとにあった杖のようです。9節の方を見ますと、モーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取ったとありますね。ですからこれはきっとアロンの杖ですね。あの目を出したあの契約の箱の中に入れてあるアロンの杖と思われます。ですから主の前から杖を取りなさいと。ですからモーセが、およそ40年前に、杖でもって、エジプトのナイル川を打ったり蛇に変えたり、あるいは、岩を打ってですね、でそれで水をほとばらしり出させたあの杖とはまた違う杖だったようですね。で主の命令はもう一つ特徴的なのが、40年前は主は岩を打ちなさいということ でそれで岩を打って水を出させたんですが、しかし今回はですね、あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すとあります、ね、岩を打てではないんです。岩に命じなさい、別の訳では語りなさい、岩に向かって語りかけなさい。英語の聖書では Speak ye unto the rock、 岩に向かって語りかけなさいと言われております。そうすれば岩は水を出すと主はここで仰せられております。でそこでモーセは主が命じられた通りにその主の前から杖を取りました。そしてモーセとアロンは集会を呼び出してですね、でそれで彼らに言うんです。ただこのモーセとアロンのここの言葉、かなりですね怒りが込められておりますね。主は民に対しては特に何も怒りの言葉がないんですが、しかしモーセとアロンはもうとても怒っております。逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、ね、この言葉の中から、ね、逆らう者たちよ、ね、聞けと、とても支配的指導的な言葉、また怒りの言葉です。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、なんかうんざりするかのような、そういう、思いが伝わってきます。でそれでモーセがですね、手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので返しもその価値を飲んだとありますが、でここでですね主はモーセとアロンに仰せられるんです。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと。モーセとアロン、ねえ、とてつもない功労、もう出エジプト記からずっと長い間私たちは読んできて、ね、彼らこそもう本当に約束の地に入るべきではないかと思うんですけども、しかしこの出来事のゆえに主はですね、彼らこのモーセとアロンをこの約束の地に導き入れることはできないと言われるんです。ここを読むとき本当に私たちは、とても恐ろしいと言いますか、やらせない、何かそういう思いにとらわれるんですけども、一体なんででしょうね。主のこの12節の言葉よく読みますと、あなた方は私を信ぜず、 私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかったとあります。モーセとアロンは主を信じなかった。そして彼らはイスラエルの人々の前に主を聖なるものとしなかったとありますね。とあるからにはモーセとアロンは主を聖なるものとしてイスラエルの人々の前に示さなかった。どのようにしてか、モーセは怒っており、怒ってそして、この民に逆らう者たちをさあ聞けと、まあ、そういう言葉を語ったんですけども、でここなんでなのか、これはですねこの箇所を読むだけではわからないです。聖書を読み解くには聖書から、これが基本です。これですね新約聖書の方を見ないとわかりません。第一コリントの10章を開いてください。第一コリントの10章の一節からのところをちょっとお読みしていきます。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです、ね、岩とはキリストですと書いてありますね。彼らについてきた御霊の岩から飲んだ、ね、荒野で彼らに、この荒野での40年の、この荒野の民についてきた岩、ね、岩がなんかズズズって動きながらついていくのか、まあそういうことではないんですけれども、とにかくこの荒野の民をですね40年の間ついてきた岩がいたんです。それはイエス様です。そして、この荒野において民はこのキリストから流れ出る水をずっと飲んできてたんですね。モーセもアロンも、ね、荒野の中でこの40年ずっと水を提供してくれた岩がずっとついてきてる、その岩の存在にモーセもアロンも、ね、気づいていたと思われますけれども、要するにこの岩とはキリストです。この岩、それは水を豊かに提供する岩、民の渇きを潤し守り、そしていつでもついてきて共におられる岩、キリストです。ですから、モーセが打ったのは、ね、キリストを打ったんですね。主はもともとのその命令、モーセに告げて言われた命令は杖を取りなさい、ね、私のところからその命を出した、ね、もう死んだ木が、新しく命を芽吹いて、そして芽を出して葉っぱを出して、つぼみを結んでアーモンドの花を咲かせた、あの死んだ木から命の木に変わったあのアロンの杖を取りなさい。でそれでそれを持って、彼の目の前で岩に対して語りかけなさい、要するにキリストに対して語りかけなさい、命じなさい、信仰を持って告白しなさい。そういうふうにすればその岩は豊かな水を流れ出させて、そしてあなたの回収たちに飲ませることができる、回収ばかりでなくその家畜にも飲ませる、そのように主は命じられたんですね。でそれで主は確かにその主の前から杖を取ったんですが、でも、この20章11節の方を見ますと、モーセは手を上げ彼の杖で岩を二度打った、ね、彼の杖、どうもモーセの杖、あのかつて岩をですね一度打って、そして40年前水を出させたあの杖を、用いたのではないでしょうかね。40年前モーセは、ね、 岩を打って、モーセの杖で打って水を出させた記憶がありました。その時確かに岩はですね、一度打たれました。でちなみにこの十二節の、ね、岩を二度打ったってあるんですが、この打つという言葉、これはですね、とても強い意味があります。殺すとか破壊するとか罰するとか、そういう意味がこの打つという言葉にあるんです。ですから彼の杖で岩を二度殺したとか、二度破壊したとか、二度罰した、そういうふうにも訳すことができるんです。この十一節は、モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度罰したとも訳せるんですね。イエス様という岩をですね、二度打つ。イエス様は一度十字架にかかられました。ひとたび罰せられました。ひとたび殺されました。そしてその岩から豊かな水を流れ出させられました。イエス様は打たれて、そしてその脇からですね、血と水が流れ出ました。イエス様は一度打たれて、その脇から血と水が流れ出た。そしてそれによって私たちは救われたんです。そしてこの度ですね、荒野でのこの40年目、もう荒野での最後の時、モーセは今度はですね、もうひとたびイエス様という岩をですね、もう今度は打つことなく、今度はその命の杖を持って語りかければよかったんです。キリストという岩に信仰を持って、どうか命の水を川として流れ出させてくださいと、ね、信仰を持って命じれば、語ればよかったんですが、でもモーセは怒っておりました。怒りに駆られておりました。でそれで、まあ、言うんですね、逆らう者たちを、回収に、ここの、この十節の言葉ですね、岩というのをキリストという言葉に置き換えて言いますと、モーセは、彼らに言った、逆らう者たちよ、さあ聞け、このキリストから私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。随分ひどい言葉に聞こえますね。しかしこれは本当に世の中の牧師たち、まあ、私も含めてですね、本当にこれはとても指導者、まあ、あまり指導者というわけではないんですけども、気をつけなくてはならないことです。怒りに任せて、回収が美しさ言うことを、それに対して怒って、でもその主張はですね、正当な主張です。水が欲しい、水は人にとって必要、それをくださいと言うんですけども、モーセはですね、その岩に命じて信仰を持って語れば水が出たんです。牧者も牧師も信仰を持ってキリストに語りかければ、キリストに宣言すれば、口で告白すれば、豊かな水をイエス様からいただけるんですけれども、でも回収のなんか怒りに任せですね、さあ聞け、この俺が、ね、キリストから水を、お前たちのために水を流し出さなければならないのかって、でそれでキリストを、ね、パフォーマンス的に二度叩く、本当に牧師はやっちゃいけないんです。指導者、また御言葉を取り継ぐ者は、そのようなパフォーマンス、そのような怒りに任せること、そのようなことをしてはならないんです。モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打ったとあります。二度打ったと言いますか、まあ、罰するとか破壊するとかいう言葉にも訳せます。イエス様は十字架にかかれたのはただ一度です。でも私たちはですね、あることをするとイエス様を再び十字架につけるような、イエス様を再び罰するような、そういうことをしてしまうんです。どういうことか言いますと、それはヘブル書の6章に書いてあります。ヘブル書の6章の 4節から、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力を等味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。イエス様をもう一度十字架にかけて恥辱を与えるということが、私たちはすることができるようですね。それは神様の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力を味わった上で、しかも堕落してしまうならばです。これは堕落、それは脇にそれてしまうということです。ですからモーセとアロンがいかにですね、それまでどんな功労をしたとしても、また人間が、牧師が、また世界的な油注がれた働き人がいかにどんな功労をしたとしてもですね、キリストを再び、なんかパフォーマンスだとか怒りとかに任せてですね、再び恥辱を与える、再び二度打つということをしてしまうのであれば、その今までの功績とか一切関係なくですね、法則ですね、約束の地に入ることができなくなってしまう。これはですから私も本当に身が引き締まる思いで、私たちはキリストを二度打つようなことをしてはならないんです。怒りに任せたり、パフォーマンスに陥ったり、ね、逆らう者たちを、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、私たちはこのような罠に陥ってはなりません。主はですね、40年の終わり、荒野がもうすぐ解除されて約束の地に入れるという段においてはですね、私たちはもはやこの杖で、力で、権威で、怒りで、そういう指導によってではなく、むしろ命の杖によってキリストに信仰を持って、口でもって告白し、そして命じれば、キリストという岩は豊かな水を溢れ出させるんです。確かにこの時モーセは二度打った時、たくさんの水が湧き出ました。でもこれはモーセが打ったからではなく、神さんが民を、喉が渇いた民を憐れんだからですね。でそれでたくさんの水を湧き出させはしたんですが、でもしかし主はモーセとアロンに、あなた方は私を信じず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。主を聖なるものとすること、それはどのようにしてか、それは信仰を持って告白することによってです。イエス様という命の岩、命の岩に向かって信仰を持って語りかけること、ね、モーセとアロンは、あなた方は私を信じなかったと、ね、打つことによって、キリストを打つことによって水を出させる、それが彼らに染み付いていたのかもしれないんですが、とにかく私たちはキリストを打つことによってではなく、キリストに語りかけることによって命の水、聖霊が豊かに与えられるように、私たちは信仰を持って語りかけるべきです。私たちはですから、このことを通してですね、本当にまず怒りに駆られてはなりません。またパフォーマンスに陥ってはなりません。モーセとアロンは、ね、杖でもってのパフォーマンスに陥ってしまいました。でも私たちは主の御言葉通りに、自分の栄光ではなく、ね、人々に水を与えるのはモーセとアロンではない、人間ではない、主です。御言葉を信仰を持って語りかけることによって、聖霊の水は豊かに溢れ流れ出ます。 今日のこの箇所からは本当に私たちは身を引き締める思いでもって主を信じ、主を二度打つようなことをせず、信仰を持って、そして主と向き合って、そして命の水の泉を豊かに溢れ流れさせ、また多くの人々をも潤すように、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、モーセとアロンこそが真っ先にその功労、その大きな功績の労をいただくべきでしたけれども、しかしこのキリストの岩を二度打ったこと、二度罰したこと、二度破壊した、殺した、そのことによっていかに偉大な指導者といえども、この約束の地に入ることができなかった、このことは本当に私たちもよくよく心に留めておくべきこととして今日戒めをいただきました。主よ、どうか私たちはいつでも高慢になることなく、怒ることなく、ただあなたに向き合って、あなたの御言葉通りを行う私たちでありますように、私たちが再び堕落に陥ってキリストを二度打つようなことがありませんように、私たちが何か有名になりすぎた時などにパフォーマンスに陥ったり、あるいは傲慢になったり、民を怒って自分が何か奇跡を起こしてお前たちに水を与えなければならないのかと、そのような傲慢に陥ることは決してないように、いつでもあなたの命の御言葉によって、あなたの命の水によってただ養ってください。あなたの命の水に、それにのみ満足して、それのみ喜んで、そして歩んでいくこのしもべであり、また生徒たち一人一人でありますように、主をどうか祝福してください。今日いただいた恵みと戒めに感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。